2022年、10月28日です。まあアメリカ景気良くなったりですね、で買われたり売られたりという、まあ、なかなか方向性わからないと。まあこれまでは、景気の悪い指数が出るとインフレ懸念が遠のいて買われるね、まあ、今回はなんか GDP 良くて買われたんだけど、メタメタになってるね、銘柄もあったりするみたいな、感じらしいですけどね。でとりあえず、11月が 0.75、12月が 0.5 という予想が前提になっているという、ね、ところなんで、どうなりますかってね、最近外野がいろいろと、勝手にああだこうだと言いながら、ね、本家本元がこうだよというふうになっておりますが、まあ、とりあえずね、11月の1日2日と、2日ね、寝てる最中ですね、まあ、起きてる方もおられるかもしれませんかと。で、そういうのがありましたね。ちょっと様子見的になってるかなみたいなところもありますが、今日出来高24億と、まだちょっとそういう中身見てないんで分かんないですけどね、まあちょっとできたなと。なんかクロスが入ったのかね、まあそれなりに、まあ、できてるのはできてるね、白っ株はというところですからね、まあこれもちょっと全般的にできてますんでね、まあちょっとそういうまだ中身分からないという中で、ファナック等ね、一部が売られているったりしますけどね、いい感じで、とりあえずね、ちょっとまあ頭、まあ、戻り売られてるかな的な印象があると。で一方で、ドルベースの、ね、日経平均は、完全にね、まあ、一目のね、週足転換線とかでブロックされてますね、という部分がありますんでね、国内が考える相場と、海外勢が考える相場はちょっと違うと、特に日銀もね、金融緩和継続というのがありましたんでと。まあ、それは金融緩和すればね、ドル買われるねっていうね、であれだけ普通の、ね、動きしてて、投機的な動きって何ですかと、ね、定義はと、ちょっと個人的に思うんですけどね、あれだけ短期的に動いてあれを投機ではないのかと、まあ投機じゃないんでしょうけどね、まあそういうね、まあみんなちょっとやってる方はね、憤懣たらたらかもしれないというね、ところですね。それで、話戻しますが、まあ、出来高24億と、でインプラ21ですね、になってるよっていうぐらいの確認と。それで、週足ベースですけどね、日経均も瞬間基準線超えたんですけどね、上髭で戻されて、転換線あたりと。まあ、ちょっとあの大きなイベントあるとね、だいたいニュートラルゾーンっていうかね、まあ、どこに、まあね、ちょっとまあ中立的にまあ抑えましょうっていうね、動き働きますんで、特に乖離が大きいとこはね、大きいときはまあどうしても、それの調整が行われやすいというところなのかなというね、ところもありますが、まあ、とりあえずね、週足、の雲の中入って、また基準線を割れて転換線あたりというね、日経平均があります。トピも同様にね、まあ一瞬基準線超えたんですけどね、上髭と、でまた基準線割り込んで転換線あたりと。まあ、こちらもね、様子見かなといえば様子見と。まあ、要するに、まあ、円ベースね、あまり動いてないんですね、正直のところね。で、マザーズ、まあ、微妙に買われてるんですけどね、結構微妙だよって動きですね。まだ主要な、高値、6月あたりですか、は超えてないのは超えてないと。まあ、じりじりと買われてるぐらいなね、とこかなっていう。まあ、そんなではそんなではもないんでね。で、まあ、金融緩和ね、継続というのを受けましてね、国債が一応ボンと買われたと。国債買われれば金利が下がると。金利が下がればね、まあ、ドルとの対比どうなるのというところですけどね、一応、まあ、警戒感があるのかなというところで、あまり、ドル円は動いてなくて、147円台と、ね、今なっております。最近国債もね、なんか、ね、出来数っていう日もあったりするみたいですけどね、やっぱりこれだけ流動性低下してしまうとどうなのかなと。同様に、これは個人的な、ね、まあ、意見というか見解ですけど、自社株買いによってね、多分、まあ分母と分子の関係ですから、ね、一株利益、かさ上げされて、PR 安いのかなと、いうのもね、あったりするのかなっていうね、要するに見かけがね、しっかり保たれているという、まあ、それによって割安感がある、ね、というのがあるのかなというところは、まあ、否めないんですけどね。まあ、別にまあ、間違ってないんでね、それ自体はね。という部分があって、でまあ、結果、流動性低下ですよね。特に225先物なんかね、まあしばらく前はね、ラージベース500枚、1000枚入っていたのが、今はどんなに薄いかというね、薄いということはね、ちょっと買えばガンと上がるし、ちょっと売ればドンと売られると、 とにかく本当に、ね、数分間でね、下がるときなんか一瞬に下がれ持ってかれちゃいますんでね。同様に、ニューヨークダウなんかね、もう同じ感じかなというのがあったりね、してるという、そんな感じですんで。とりあえずね、流動性の低下している、ね、国に、大きな資金が流れ込んでくるか来ないかと。ね、来てくださいよと言いながらね、行く方はね、あんなとこ行ってね、自分たちのお金で買って、上げて、ね、自分たちが売ったら下がってしまうというね、とこに、合理的かつ効率的に考えたらいきますかと言ったらどうなのかなと、ね、そんな感じを受けますね。同様にね、自分たちがね、逃げようと思った時に逃げられますかっていうのもありますんでね、それはね、よくよく考えてと、つまり、流動性ね、とボラティリティっていうのはやっぱりね、相場としては考えられますんでね。で、インフラちょっと低下してますね。ヒストリカルも微妙といえば低下していると。VI 系もちょっと緩んでいると。という感じですね。評価損率が1週遅れでマイナス 11.04 ですか。11% ですね。よくも悪くもないレベルと。で、端的に言うと、ニューヨークダウはね、円ベースは、週足基準線を超えていると。そこで、簡単に言ったら、直近買いは買いなんですけどね。ところが、過去のね、22年、の1月以降ね、週の高値が、ちょっと上髭になってるところ、チャート見れば分かると思いますけど、これすいませんね、今ちょっとチャート見られないんですよ。ね、簡単に言ったら自分で確認するかしないかの問題なんですけどね。というと、ざっくりね、大きな、ね、ラインが引けますんで、まだそこまで達してないと、ね、いう感じですんでね。過去にね、ラインがあるからそこまで行く、行かないは別問題ですけど。一応ちょっと明確にね、ニューヨークダウはそこで形成されてますんで、そこまで行って、売られる、そこまで行ってね、もっとね、上に行く、ね、あるいはね、その手前から売られる、いろんなパターンありますけどね。という感じで、とりあえずね、ちゃんと明確に、部分ができてると。チャンネル取っても、直近まだちょっとね、上値余地はあるかもしれない、テクニカル的にはと。テクニカルは万能じゃありませんのでね。一方で、ナスダックが週足転換線で、ね、上げになってますね。確実に、叩かれてるって叩かれてると。そういう、ね、感じだよってところですね。で、ドル円もね、まだ週足転換線あたりのが下髭ですんでね。いろいろあっても結局、金利差等からね、どうしてもドル買われやすい局面は変わってないと。あと、みんながね、大体まだね、何かあってもドル買われるねと思ってるわけですからね。特に、直近ね、相当、取り組み的にできたようなんでね、逆に言うと、それをやってくると、ね、大きな資金が捕まってしまうと。普通に考えたらあれですよね、円で持ってたらね、どんどん価値が減るわけですから。なんか1万円札だけ見てるとね、変わってないように見えるかもしれませんけど、どんどん値上がりしてるしみたいな。ところが議長ね、大本営発表的には 2. 何パーだよねと言ってますけどね。ちょっと最近というか、もう昔からこの統計的なものと、実際の、ね、動き、ちょっと結構違うんじゃないかと思ってたりするんですけど、一応ね、そういう算定式があってやってるんでしょうからね。で、ユーロもね、一応1ぐらいまで戻してますね。という感じで、各通貨ペアは、大変ベースはいろいろと。で、10年債利回りがね、ちょっと緩んできて、直近ね、4% はあったと。3.990 今吹いてます。それなりにね、上がったり下がったりがありますしね、30年債もちょっとね、緩んでるのは緩んでると。金は、東京タイムね、横ばってますしね、ニューヨークの方は、1650挟んでみたいな動きになってますね。今、1652、ドルと、ね、1トロイオンスあたりと。原油も、週足の転換線をまたいぐ動きと。アメリカもね、放出的なものがあって、ね、一方で産油国はね、あまり下がると、自分たち飯食っていけないから減産と、ね、いう感じらしいですね。そんな感じで、CRB 数がちょっとね、横ばってますしね、これだけ見るとね、インフレ懸念どうなのかなっていう感じになりますけど、とりあえずちょっとね、まだいろいろね、渦巻いてますんでね、何がなんだか分かんないんですけど、明確なのはね、上海総合が下がっていたり、深圳も下がり、ね、反省も下がってくると、ね、中国経済どうですかという、ね、ところがあって、ね、問題は、景気悪くなるとね、国民の目をね、どこに向けさせるのかなと、ね、いう、ものがあったりしているというところですね。 まあ、とりあえずそんな感じでね、ちょっと、まあ、国内勢はね、まあ、PR も EPS もいいよねみたいな感じがある一方で、ね、まあ、ドルベースで見るとね、なかなかそうはなってないと、日本にいるとしょうがないですけどね、海外から見るとやっぱり中学的リスクというのも出てるのかなというところですけどね、というところで今日のね、ちょっと出来高24億なんなのさみたいな、ところがあり、まあね、来週は一応ね、まあ、FOMC という、ね、ところがまあどうなりますかっていうのも、まあ、その先どうなりますかですね、っていうのを待ってるのかなっていうところですけどね、まあ、とにかくいろいろね、物事流動性だしね、流動的だしですんでね、ちょっとな、まあ、どう言っていいかわからないという、感じにもなり、あとまあこれがプラスだったらこれもプラスだよねっていうね、方向性に対してね、その時の気分によってね、まあちょっと反応が違ってますんでね、なかなか、こうね、すっきりぽっきり考えられないという時間帯なのかなというところですね。まあ、そういう、ところで動いてますね。という部分で、各自どうしますかと。まあ、簡単に言ったら、あれでしょうね、分かんない局面ね、やるやらないといえばね、まあ、個人ベースやらなきゃいいと、思うわけだしね。まあ、人様がどう言ってるかじゃなくてね、自分がどう考えるかの問題なんで、しっかりね、自分でどう考えるかを考えましょうねというところですね。まあ、ね、年金の方もね、60から65万5歳まで払ってくださいねと言いながらね、まあ、どうなるかまだ分かりませんけど、もうその前からですよね、70から75歳になるよねっていうね、ものが出たりするしね、介護保険もね、なんか65歳以上の方はね、のね、高所得の方は負担してくださいねと言ってるんですけど、これはちょっとさっきね、まあ、内側のファイルでも言ったんですけどね、年収80万円以下の方はいいよねと、ね、ところが年収340万円以上の方はね、負担してくださいよねと、ということは結局ね、65歳で、高所得と言ってるね、基準っていうのは340万なのかと、ね、いう、まあ、その辺がね、まあ、ちょっと数字見ると分かってくると、まあ、要するにね、どこに基準を設けるかって話なんですけどね、まあ、一つのラインを引くことによって、ね、それよりも上がってるか下がってるかという部分でね、物事を考えるか考えないかの問題と、これはるか昔のね、まあ、話なんですけどね、外資系のアナリストの方々がね、百貨店とかいろんなとこ行ってね、今月の、まあ、行かないで電話で聞くのかな、今月のね、売り上げどうなってますかと、対前月比とかね、聞いてるそうですね。要するに、売り上げ上がってりゃね、利益も上がる方向と、ね、売り上げ下がってりゃ利益も下がる方向と、一つの線引きですよね。に対してね、まあ、いろんな、専門的なアナリストの方はね、何がどうで、何がどうでってね、まあ、いろいろとね、細かい話、まあ、数字聞いてきますけど、まあ、細かい部分ね、まあ、個人ベースでどんなに抑えようがね、やっぱりなかなか、まあ、分かんない部分がいっぱいありますんでね、まあ、ざっくり自分のね、基準を設けて、どう考えるかっていうね、ことを考えていかないといけないかなというところじゃないかなと思いますね。あと最後にですね、当たり前のことですけどね、FX の方々、昔からね、FX、まあ、9割の方は負けると言われてます。なんでかって話なんでね、やっぱり個別銘柄の、ね、概念と違いますんでね、証拠金取引って。FX だからって話じゃなくて、商品と先物もね、225も CFD も FX もね、みんな同じことなんですけど、要するにね、まあ、担保ベースでやってる取引っていうのはね、やっぱりそれなりに考え方をしっかり持ってないとやられますんで、あとね、こうやって一瞬でね、何か来るときにね、やっぱりそれで、ストップロス引っかかったりしますよね。結果的に戻したといってもね、その前に切られてしまったりするんで、ゆくゆくですね、やる以上ね、ちゃんとした、まあ、知識持って、ね、勝手に自分で思い込むんじゃなくてね、やっていかないとね、本当に持ってかれるのは自分の資産ですんで、そこをね、まあ、ゆくゆく、まあ、注意することも必要じゃないかなと思っておりますね。取引自体がいけないという話はしてませんのでね、まあ、それはまあどうするかの問題は各自でね、あれなんでね、あとは、まあ、まあ、このレバレッジ取引って、どのくらいね、自分の資産に対してね、どのくらいいってるかによっても違うわけだしね、まあ、100万ドルね、丸代金、1万ドルですか、すみません、1万ドルね、丸代金ね、百何十万でね、やってるね、まあ、外貨預金のようになのかね、あるいは証拠金でね、まあ、10万かな、今いくらか分かりませんけどね、ぐらいで1万ドルやってるのかね、よっても一度変わってきますんでね。あと、まあ、まあね、退職金、ま、目いっぱい入れてる場合とね、一部しか入れてない場合によっても違いますよね。 まあ、しっかりその辺ね、明確にやっていかないといけないとね、いう感じだと思いますんでね。あと、ストップロフトが知らなかったってね、言っても、まあ、それは関係ないですからね。まあ、本当にまあ金融庁の見解じゃありませんけども、ね、ちゃんとね、自分でサインしたか、ね、あるいはマウスね、クリックしたか、リターン強したかと、ね、いう感じだよっていうところですからね、ちゃんと分かってやってるよねということが前提でね、知らなかったらもういいね、通用しませんのでね。まあ、そういう分でね、よくよく留意しなきゃいけないという部分だと思います。まあ、コメント以上です。